人、神は乗り越えられる試練しか与えない。まあそれにしてもね、非常に大きな試練でした ね、
ね、
南方人にとっては、いきなり気がついたらそこは幕末でしたから ね、
ね、
おまあ普通ね、映画かドラマを撮ってると思いますよ ね、
ね、
ちゃんちゃんバラバラやってるとでも飛んできた血しぶきはまさに本物。でも何がすごいと言ってね、人がね、そういう状況であるにもかかわらず目の前の命を救いたいということでね、治療するわけじゃないですか、まあ、このあたりがね、やはりね、彼の医師としての本能なんでしょうかね。まあ、現代においてもね、もともとね腕の立つ医者であるわけなんですが、自分の恋人をね、まあ、植物状態にしてしまった、それからね重大なオペをね自らすることはなくなった。まあね、後輩に言われてましたが、確かにそれは逃げかもしれませんよね。それを乗り越えてね、なんとかしようとするのもまたね、医者の使命でしょうからね。まあそのあたり大沢たかおが良かったですよね。
かっこよかったですね。久々にドラマで拝見したんですけども、惚れてしまいますよね。
まあ世間でもそういう女性が多かったでしょうか。視聴率の方がですね、16.5、上々の滑り出しですよね。まあね、いわゆるタイムスリップものということでね、いろんな謎をね散りばめながらなんですが、まあなんといっても驚いたのは、あの脳の腫瘍がね、胎児の形をしていた、というかあれは胎児そのものですよ ね、
ね、
しかもね、人の方を見てね、目を見開いた時には、ちょっと背筋ゾクッとしましたね。
しました。私これ一瞬ホラードラマと思いましたね。
結局彼によってで江戸時代幕末に導かれたっていうことなんでしょうね。でそしてあの時聞こえてきた声、戻るぜよ暗世界へ、これはまさにね坂本龍馬の声なんでしょうね。
なるほど。
ということは現代であの担ぎ込まれた患者、人がオペしたわけなんですが、あの人物こそが坂本龍馬ということになるんでしょうかね。
ねえ、
でもしそれだったら過去で出会った時にね、人には記憶がありそうなものなんですが、このあたりが ねどういうからくりになっているのか。でそしてね、もう一つね、仁が江戸時代に渡ってから初めて目を覚ました時に、実は病院のベッドでね、看護師から昨日先生非常階段から落ちて急性硬膜下血腫の手術をしたんですよ、覚えてないんですかね、でまあ仁は覚えてるよ、階段から落ちてその後江戸時代にタイムスリップして切られた侍手術してって言ったらね、はははって笑われてね、本当なんだってって言っても信じてもらえない。するとそこへね、なんとね、白衣を着た恋人の友永美希、植物状態のはずの美希がね、私が嫉妬したのよ。ねえ。で、びっくりしてね、飛び起きてしまったら、やはり江戸時代だったということで、あの時はね、一瞬ね、本当にね、あのタイムスリップが夢なのかと思ってしまいましたが、実は現代のシーンの方が夢だったということでね。でもね、ひょっとしたらあのシーン、最終回にもう一度登場するかもわからない。というのはね、仁がね、江戸時代でどんどん人をね、助けていってますよね。でもそのことによって、まあこれはタイムスリップもののお約束なんですが、どんどん未来が変わってしまう。だからね、現代から持ってきた写真に写っているミキの上げてる手が変わっていた。自分がね、ここでね、人々を助けることが、そうやって未来を変えてしまうっていう現実に人も気がつくわけですよね。ということは、植物状態の幹を救うためには、ひょっとしたらこの時代でどんどん人を助けた方がいいのかと、そんな風にね、思ってしまうような気もするんですよね。そしてまあそれがね、どう回り回ってかわからないんですが、まあハッピーエンドという形で、ああいうね、笑顔のね、ミキが、人の前に現れる。ねえ、というようなね、まあ早くも憶測をしてしまったわけなんですけどね。 ということでね、まあそんなね、いろんな深みを感じさせてくれるドラマジンなんですが、あの方からね、メールが届きました。
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。涼しい10月に入り、我が阪神タイガースの今シーズン終了とともに、ドラマにとっての新たなクールがスタートしましたね。今回のクールは奇想天外な発想が楽しめそうなジンにスポットを当てたいと思います。映画の世界でもタイムスリップを扱った作品は数々あります。今回はジンに関連してタイムスリップを扱った映画を思い起こしながらドラマを楽しみたいと思います。で、タイムスリップを扱った映画の代表格といえば、やはりバックトゥーザフューチャーシリーズでしょう。最も多くの人に楽しまれ成功した作品の一つだと思います。もはや説明もいらないでしょう。しかし、この作品の原点が日本のアニメだったということはあまり知られていません。というのも、どこまでが本当かどうか定かではないからです。1983年の春、日本では E.T. が大ヒット。日本を訪れたスピルバーグは E.T. と同じくらいの行列ができている子供向け作品の映画館があることに驚きました。それは春休みに公開されていたドラえもんでした。アメリカに帰国したスピルバーグは、後にバックトゥーザフューチャーシリーズを監督するロバート・ゼメキスにそのことを話しました。互いに興味を示したゼメキスとスピルバーグはドラえもんのことを調べ、その中のあるエピソードに着目します。それはのび太くんがパパとママとの馴れ初めの時代にタイムスリップし、でんやわんやになってしまうというストーリーでした。このストーリーにヒントを得て、ゼミキス監督は第一作のストーリーを考え出したということです。本人のインタビューで聞いたり読んだりしたことではないので、何とも言えないのが残念です。しかし、確かにドラえもんにはそのようなエピソードも存在するし、作品誕生までの時間経過とも当てはまります。いつの日かスピルバーグやゼミキスと話をする機会があるならば、ぜひ確かめたいことの一つですね。さてさて、ジン第1話における私のお気に入りは綾瀬はるかですね。鹿男、青鬼よし、ミスターブレインなど、常に未知なるものを恐れることなく、あっさりと受け入れてしまう役どころが多い彼女にはぴったりです。タイムスリップものの定番ともいえる、見知らぬ時代で主人公の味方になってくれる存在をひょうひょうと演じてくれそうです。これからの展開を楽しみにしたいと思います。
ということで、日曜劇場ジン、しっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。